どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
Hey News!へーって思ったニュースを、拾うコーナーでございます。
お、今回からですよね。今までなかったですよね。ちょっとびっくりしましたから今。
そうですね、はい、
はい。
俺さ、ニュースいろいろ聞くでしょ。街中
聞く、
歩きながらツイッターで、
街中を歩きながらツイッターで聞く、知る、見るかな。
もう、ある、言葉通りに聞かなくていいね。いや、街中歩いてて、人から、あ、なんかこんな風に喋ってるとか、うん、
聞かなくていいんだよって、おかしい
だろ。街頭掲示板とかで出てるとか、ツイッターで見るとか、いろいろあるじゃないですか。
ありますあります。うん。
はい。で、へーって思うことって時々ありません？
あると思いますね。へーって思ってると思いますよ、時々。
これでもさ、その、へーの基準と、あとやっぱその情報があまりにも多すぎて、なんか、へーが減って、うん、てる気がしない？
ああ、はいはいはいはいはい、わかる気がします。
だってそれが変わったことだっていう風に思うか思わないかって結構差があると思うんですよ。時代によって、いや、例えばね、あの、最近水曜日のダウンタウンって私、まあちょいちょい見ちゃうんですけど、はい、清春っていう歌手がいて、でその人の、
ね、
はい、歌が、
うん、
まあ聞き取りづらいんだろうね。結構聞き取りづらくて。うん、でそれを、聞き、すべて一曲聞き取るまで、帰れませんみたいな、そういう企画があって。
うん。
で、それを、まあ、あの、岸高野っていうコンビが、あの、チャレンジしてて、はいはい、で、
芸人さんね。
新曲なのね。新曲だから、知識では作れない、書けないわけですよ。うん、でそれを、まあ、あの、20分ごとに流れて、で、それを聞き取って、まあ、あの、書いていく。で、それが合ってたらいいんだけど、間違ってるとダメで、で、
うん、
まあ、ちょっとずつ正解を当てられるから、徐々には進められるんだけど、まあ、全然それが聞き取れないっていう企画があって、うん、まあ、私も結構面白く見たんですけど。うん、
はい、面白かったですね。
結局あれ、3日4日いたよね、なんかね。
そうですね。よくあんなに契約してたなと思いましたけどね。結構人気ありますもんね。
そう、岸高野のスケジュールがって話もまあありますけど。
うん。
で、その、まあ、企画が、一周ぶち抜きでやられてて、ああ、すごい面白かったなと思って、エンディングを見てたら、
うん。
あの、今日やってた企画の予告が流れ出したのね。
先週の時点ですね。そうですね。先週の放送において、次回予告が全く同じものが流れたってことですね。
そうそう。で、あれ？これ、あれ？間違、あれ？みたいな。なんか、あの、間違えてるんじゃないかなみたいな気持ちで、
ね。水曜日のダウンタウンだからやりかねないというか、なんかいろいろ仕込んでんだろうな、みたいなことはあるかもしれない。
そこよ。だから、まあ、ここでは二重あって、まず、あの、テレビって、もう何でもありって、あの、いや、この時代にだよ。この時代でも、どうせやらせでしょじゃないけど、そういう気持ちあるじゃん。
うん。
だから、どんなことがあっても、テレビという権力を使えば、成り立たせられるんだぐらいな気持ちがまず一個あって。
うん、うん。
で、その上に、水曜日のダウンタウンっていうのは、まあ、非常にこう企画としても、スレスレというか、鋭いものをやりがちだから、うん、っていう二重のフィルターはあるんだけど、でもさ、でもシンプルに考えたら、同じ予告が流れるのって変じゃん。
うん、うん、うん。
で、その変だなっていう思いを込めて、翌週見たら、やっぱり同じ番組、同じコーナーが進められてるわけ。
はいはいはい、はい。
その、ね、スタジオで降りてきてのトークも変わらないし、あの、本編の企画中でもなんかツッコミとか、あと俺副音声があるのかなと思って副音声ボタンも押したけど、別にそれもなく。
うん。うんうん、
と思って。
うん。
で、まあ、これ別に、あの、チェックされる方少ないと思いますんで、最後言いますけど、で、見終わって、あれなん全部同じだったわと思って最後見たら、最後に番組から今年度の予算がつきましたので今回は同じ放送をさせていただきますっていうテロップが出てさ、
うん、
で
最後
放送
的なで
ここでへーってなるかどうかって話。
あーははは
あー、まあまあまあまあまあ、みたいな感じになるのが、俺は今時代だと思ってるわけ。もう、そんなこと別にあるよと。ある種の達観というか、分かってますよ、みたいなスタンスというかさ。ああ、まあね、やりかねないよね。だってさ、水曜って、水曜でしょ？ああ、どうせやるよ。みたいな、そのスタンスでいるか、へえって思うかの、その、またぎ感っていうかさ、どこにいんのかみたいな。で、それは本人が悪いわけでもないと思うわけ。つまりそういうよ、もう、山のようにややこしいことが起こっている中で、テレビで企画が行われても、はぁぐらいな。へえにはならない。はいはい、みたいな。感じありませんかっていう。
僕はこれについてはそうっすね。最初見た時にへーっていうよりは、そうですね。またやりやがったなって感じが出ちゃいましたね。水曜日のダウンタウン。
そうね。いや、もうでも多分番組側もそれぐらいのことは見越してると思うから、だから結構びっくりすることを当たり前に思って、エッチやってますよねっていうぐらいなスタンスだと向こうは思ってるのね。俺が想像するに。もうそんなことやっても別に驚きませんよと。だけど、もしさ、これをさ、県民賞とかでさ、全く同じの、コーナーやったら結構びっくりするじゃん。なんかお詫びとかするじゃん、きっと。
やっぱりスタッフも長寿番組だから高齢化が進んでいるんだろうなって心配にはなりますよね。
いやいや、そういうことは、そういうことでしょ？そういうふうに思うじゃん。でも多くの人はきっと怒るわけ。で、俺なんかだったらまあ笑うし、なんなら見てる人は気がつかないっていう、多分そういうことなんだと俺は思うけど、だから、なんか、そういう意味で、へーっていうさ、感心するっていうのって、100じゃないよ。60ぐらいの感心っていうのも、今得にくい時代かなと思う中で、はい。前半終わりましたよ。
昔って、でもトリビアの泉ってありましたもんね。トリビアの泉は、へーへーってみんなで言うってなったから、そういうことですよね。そうね。それがなくなったってことですよね。
なくなったっていうか、そういうふうに思うこ、感情がな、なくなってるわけじゃないんだろうけど。まあだからちょっと、私も言いますし、オレンさんもなんか思いついたら、へーニュース出していただきたいんですけど。
ほうほう。
で、今回の、はい。へーニュース。まあこれ、ものじゃない、知ってはいますが、一応ね、女性服のポケットがないことが今問題になっているらしい。知ってますか？いやいや、本当のやつでいいから。嘘はいらない。あ、どうでした？今の。へえ、です。
あ、でも、知らなかったです。知らなかったので、
うんうんうんうん、
へーってなってもおかしくはないなと思ってましたけど、ね、あえてへーっていうことかなと思ってたんで、はい、誇張したへーを出しましたけど、はい。
はい。
は
い、かっこ、オレンジさん優しい、かっこ閉じ。なんか理由があるらしくて、まあ、もともとね、その女性服って、そのデザインを優先させて、そのポケットに物を入れるとさ、デザイン崩れたりするじゃない。
うん、うん、うん、うん。
だから男性の服の方はなんであって、まあ頑丈だからなんかよくわかんないけど。で、この前ほら、元旦にさ、飛行機の、まあ衝突事故みたいなのがあってさ。
うんうんうん、
で、あの時に、まあとにかく手荷物なしで逃げましょうみたいな話の時に、女性は本当に何も持てない、カバン、ちっちゃいカバンすら持てなかったわけで、だからポケットにスマホすら入れられなかったみたいな、なんかそんな話からここが繋がっているらしいんですけど。で、実際にその聞いたニュースでは、洋服メーカーがそういうことに配慮して、ポケットを作った、服、ポケットを入れた服を、開発中であるみたいな、そういうことが流れてて、へーって思ったっていう話を。
それはそうですね。僕もポケット大好き人間で、左胸のところにポケットがある T シャツばかりを買ってる人間なので、あ、もうシャツもそうですね。はいはい、Y シャツもそうなんで、はい、それは由々しき事態ですね。そこには何かあってほしい。
そうね。男性はポケット結構あるからね。なんならポケット用の、なんか、釣り具をさ、しまう時用のベストみたいなのつける人もいるよね。
はいはいはいはい。あったね。
はい。といった、はい、話を、するコーナーですので、オレンジさんも、はい、へーって思ったやつがあったら、
あるかな、
私に、はい、みんなに提出いただけると、はい、ちょっと新しい話題、種になるのかなというふうに思います。
なるほど。
はい、ということで、長くなりましたが、種ラジはそんないろんな種を拾っている番組です。はい、では、続いてもコーナー参りましょう。人間百景。 はい。ということで、人間らしいなと感じる風景を集めて紹介するコーナーでございます。
うん。
はい。今回は、阿佐ヶ谷駅で、なんとなくたむろっている中学生を見て思うということですね。今日これ、収録は2024年の3月の23日で、いわゆる年度末ですよね。はい、おじさんなんか年度末あるんですか？忙しいんですか？
先週まで忙しかったですけど、一旦そのイベント周り終わって、あと報告書ぐらいなので、そんなでもないですかね、年内は。あ、年度内は。で、また4月からバタバタするかもしれないですけど。
まあ、一般的には、まあ、会計処理みたいなやつでさ、年度内にやんなきゃいけないみたいなやつとか、あと、まあ、人事異動とかもあったりとかしますから、うん、まあ、年度内にやんなきゃいけないこととか、
はいはい
はい、まあ、あと、どうだろうね。雑誌とかそういうのも進行があったりとかもするでしょうし。まあ、なんか俺よくわかんないけど、うん、お役所さんってのも大変なんだろうね、この時期ね。
いや、忙しいと思いますよ、役所は。
そうだよね。で、まあ、学生はどうかって言いやさ、学生っつったらやっぱこう、まあ、卒業シーズンになりますよね、やっぱりね。
卒業式、もう春休みに入ってんのかなくらいかな、中学生。
いや、それでね、学生が駅とかでさ、学生服でちょっと荷物多めなの、うん、なんかサブバッグみたいな感じを持っていて、うん、で 3,4 人で、男の子4人がさ、なんかちょっとごちょごちょ喋ってるわけ、
うん、
で用事あんのかなみたいな感じで喋ってて、まあ僕も駅の、入るだけのチラッとした瞬間ですけど、なんかこの3月に学生見るとあれ卒業式なのかなとかさ、なんか終業式終わった後かなとかいろいろ思っちゃったりとかして。
へえ。
なんかでもそういう風に想像働きません？この時期学生が集まってる。
そこまでじっくり中学生を見てることがないのであんまりないですかね。
じっくり見てるわけじゃないよ。私もチラッと見ただけなんですけどね。で、一応ね、卒業シーズンってのがある。卒業式シーズンってのが。
はいはいはい。
で、いつが卒業式なのかっていうのは、ちょっとなんかネットで見たんで、一応言うと、小学校は3月25なんだって、
うん。決まってるんだ。それは金曜日とかそういう話？ 25 は何？
これ月曜日なんです。月曜日。
はいはいはい。
そう。いや、これ学校によって差がある。なんかこれは練馬区を基準になんか一応書かれてたやつですけど、で、中学校が3月の19日。
へぇー。何曜日？
高校、これ火曜日ですね。
火曜日は、
うん。で、3月1日が金曜日、高校生ですね。
へえ。
そう。いや、だから、意外と、まあ、平日でもあるっていうのもありますけど、だんだん大人になっていくと、早いんだなと思って。
そういうことだね。どんどん早くなってんだね。
そう。たまたま練馬区が早いだけかわかんないけど、3月1日のさ、もう段階で卒業しちゃったらさ、一月空いてるわけじゃん。で、もちろんでも高校になると、もうね、就職もあるし、あといろんな準備もあるから、まあ余裕があった方がいいっていうのも、まあわかるし、あと小学校の3月25もなんかわからなくもないよね。もう結構すぐに中学やってくるみたいな感じもあるし。
なるほど、なるほど。
そう。だから、3月のどの時点かっていうのでさ、卒業式なのか、まあ終業式なのか結構差があるんだなってことをちょっと調べた上では思ったんですけど、なんかやっぱちょっと3月のこの雰囲気の中で学生が揃っているのを見ると、まあこっち側の都合もあるんですけど、なんか、あ、ちょっと学生たちも卒業シーズン意識しているのかなとかさ、なんか、まあある種別れとかさ、いろいろ感じたりする季節を、
はいはい、
味わっているのかなとか、なんかそういうことを思っちゃったなっていう、そういう話です。
その子たちは結局、どっちだって判断したんですか、ポンさんは。
いや、まあ、今思えば、この日付にはずれてはいるけど、まあ、終業式後ぐらいじゃない？多分。
うん。
そう、午後1ぐらいだから、まあ、早めに学校終わって出てきたみたいな、なんかそんな感じなんじゃないかなと思います、ね。
じゃあ、そこにおいて、こう、涙を流しながら別れてる感じはなかった。また、2、3週間後、うん？ 1 週間ぐらいか。にまた会おうぜ、みたいな感じは見えた感じですかね。
そうね。まあ、なんか日常的な感じだったから、どのテンションかもわかんないよね、今時ね。 その卒業式でさ、泣くのか、こんな話題なんかもう何億回と繰り返されてると思いますけど、まあね、オレンジさんなんか泣き上戸ですから多分もうボロ泣きしてたんだと思いますけど。
泣き上戸なんだ。そっか。
ね、いや、本当にリスナーの方々もね、時々オレンジさんが、って言ってたら、まあ、さしていただければなというふうに思ったりする。
うんうん、
はい、うん。花粉症でね、かわいそうに泣き上戸になってしまいましたよ。うん、はい。ということで、人間百景でございました。う
ん、はいよ。
さあ、では新コーナーです。
わからめん連絡会議。
新コーナーと新コーナーの間になんか挟んだのね、既存をね。はいはい。
まあまあまあ、コーナーとつけてるだけで、別にいいんですけど。なんかさ、わからないことをわかりませんって言えますか？
はい。何言ってるかちょっとわかんないっすっていうのは全然言えますけど。そうじゃなく？
いや、本当にそれ言える？
うん。
仕事とかで、
うん。
じゃあまあこういうふうにやっていただきたいんでって言われたときに、うん、すみません、ちょっと何言ってるかわかんないですけどって言えます？
何言ってるかわかんないですけど、なんか言い方としてなんかトゲがある気がするので、あれですけど、はい、はい。全然聞きますよ、質問して。どういうことですかって。
俺はさ、なんか、仕事、いや、なんつうの、お前が悪いっていう言い回しでは、そういうことを言う人いるよね。
ああ、そうです。
あなたの説明が下手なんで、ちゃんと説明してくださいっていう人はいるじゃん。
説明下手って思ったことはないな。だって自分自身がね、教える側になっても全然それにおいて抜け漏れがあり得ると思ってるから、あ、そこにおいて自分自身は分かってるけど相手には分からないそのポイントってのはあるんだなと思うので、そこを埋める作業として確認っていうのは必要だなと思ってるので、別に。
素晴らしい。
説明が下手
とか。ぜひ皆さんもぜひですね、こういう風な、人間に、なったりならなかったりしていただきたいと思いますけども。
どっちの立場もあるからってことですよね。うん、共有する立場もあれば共有される立場もある
っていう。まあ
まあ、というか、お母さんどっちかというと、上の人になっちゃったんだもんね、今ね。
いや、下でも上でもありますが。
あ、ありますよ、うん。
なんつうの？まあ、私が言いたいのは、へーって言いたいっていうだけですけど。これもね。
あれ？
はい。
ああ、戻ってきた。
はい。まあ、とにかく、わからないことを素直にわからないと思い合うっていう、はいはい、ただそれだけのコーナーでございますが、いくつか今日例持ってきましたんで、まあ、こう、レギュラーになるかわかりませんけど、オレンジさんもなんかああ、それ知らなかったなとか、意味が私も未だにわかんないみたいなことがあったら、ちょっと教え、いくつかね、出していただきたいんですけど。うん。まず1個目、本読んでてね、こういうことが出てて。いや、頭ではわかるね。頭ではわかるけど、ちょっと自分体感でわかんないなって話で、まあ、家事についての本を読んでたんですね。家事っていうのが。
家のこと。
そうそうそう。家のこと、まあ、料理、洗濯、掃除、まあ、いろいろありますけど、そういうふうなものについての、まあ、なんていうかな。それがなぜ、まあ、その女性が主体になってやらざるを得なくなったか、そういう歴史だとか、あと、まあ、今、家事についてどういう社会的な観念が変わっているかみたいな、そういうことが書かれてる本なんですけど、うん、その中で、料理が、嫌いな人がいるっていう話が出てきて、
うんうん、
包丁を見るのも嫌。みたいなことが書かれてて、
うん、
なんか俺わかんないなと思っちゃったんだよね。
あら。
いや、どうですか？ピンとくる？いや、だから、そういう人がいてはいけないって話をしたんじゃなくて、なんか、うん、実感としてピンとこないなっていう話。それが今日のわからないの話。
でも、わかんないですけど、ポンさんってそういうタイプなのかと勝手に思ってましたけど、なんか、もやしでなんか料理作るイメージしかないから。
もやしで料理作る人は料理が嫌いってことになるの？
だって、もやしって茹でてなんかかければ食べられるもんだから、そういうもので。
オレンジさん包丁とか使わないのかなっていう。逆側のヒエラルキー持ってる人なのね。いや、別にいいじゃん。そういうのも料理じゃん。
ポンさんがいるなら、ポンさんが存在するなら、そういう人はいるだろうなって今聞いて思いましたけど、そういうことじゃなく。
ああ、そうか。だから、面白いね。やっぱだから、オレンジさんはその、人と人の間に境を作ってるっていうか、そういうことなんだ。別にそれも料理だと俺は思ってはいるけど。
ポンさんが今言った料理が嫌いな人がいるっていうことを分かりますか？
俺は嫌いじゃないよ、別に。
あ、そうか。 ポンさんは嫌いじゃない側の人
で。オレンジさんが言ってるのは、料理を、その、上手にとか、うん、なんか、高尚な料理作るとか、なんか、そういうことの基準では喋ってるのかもしれないけど、俺が言ってるのは、うん、とにかくその、お母さんとかで、ね、ああ、料理やんなきゃいけないんだっていうのがすごく億劫とか、もう、その、うん、キッチン立つのももう嫌っていうふうに思うとか、そういう感覚ってことね。
なんかヒエラルキーの話しちゃうと、ポンさんを俺が下に見てるみたいな話になっちゃうけど、そういう話でもないんだけどな。
違うよ。普通に、あんたの方が
料理しない人なのかな。
だって、いや、まあ、そんなめちゃくちゃしてないし、オレンジさんがどれ程度してるか僕はちょっと詳しくは知りませんけど、うん、まあ、俺も人並みにはしてるつもりだけども、その人並みも、まあ、これはちょっと家事の本の話になっちゃうけど、人並みも結構基準が様々だから、うん、まあ、家事って難しいんだけど、その料理が本当に、やるっていう感覚自体が嫌な人っていうのもいるんだなっていうのを読んで、へえと思ったってことなんですよね。
まあ、実感を持ってこの人、ポンさんがいなくなっちゃうと、その例は今いなくな、存在しなくなっちゃったんで、実感を持って言える人はいないけど、でもなんか、それこそ包丁に何かしらトラウマがあるとか、鍋使ってて火傷をしたとかも全然考えられるし、まあそういうのもなしに、普通に料理っていうものは、誰かに出されるものだって思い込んじゃってるような人っていうのは存在してもおかしくないとは全然思いますけどね。
うん。まあまあ、存在しないって言いたい話のテンションの人もいると思うけど、世の中にはそんな人存在しないって言って、簡単に炎上する人もいるんで、うん、まあそれはそれで置いときますけど、ただ実感としてね、うん、ピンとこないって話が、まあ、はい、できればなと思うんですけど、次。
はいはい。
これも賛否っていうか、俺がそう思ってるだけだけど、世の中が、なんでこんなにスポーツに対して、優しかったり、力を持ってると思ってるのかっていう、その感覚がわからない。
ん？言ってることがわからない。
スポーツ、ニュースでもスポーツコーナーは必ずあるし、大谷選手の特集は毎度毎度されるし、うん、大谷選手の飼っている犬の話すら盛り上がったりするし。
うん、うん。
私は全く興味がないよ。
うん。ん？
だから、でも、世の中ではこういうことが、割とこう、メジャーな話題になってるじゃないですか。
それは、多くの人が、それを興味がある、ね、ニュースだからじゃないの？
うん、だからね、最初に冒頭言ったでしょ？わからないって思わない人多いのよ。こういう話聞いても、俺は実感としてわかんないからわかんないで、頭ではわかってるのよ、そのへりくつは。うん、だけど、わかんない感覚っていうのがありませんかっていうのが、この、わからない連絡会議なんです。俺には分かる？自分の感覚で。
僕はだからサッカー大好き人間なので、
そうなんだよね。
まあ、それに比べると、野球とか、まあ、卓球とか、うん、愚かなスポーツ、この時間制限がなく、ダラダラと続いていくような愚かなスポーツ、テニスもとかもそうかな。制限がされていないスポーツについては、まあ、なんでこんなものを重宝するのかなというのは思ってはいますよね。う
ん、ああ、
なんか。バスケットボールとかね、時間が決まってますから。
この辺の微妙なところがこのなんか本質につながるのかな。俺はもうどっちもどっちじゃねえかみたいな気が、俺はするけど、面白いね。そういうふうな理屈が、サッカー側にはあるんだ。
多分野球側としてはなんか、かっこつけやがってっていうふうにサッカーを思ってる人もいるだろうしっていう、
ね。そんな低い解像度じゃないと思いますけどね。
互いにバトルはし合ってるけど、うん、互いにバトルし合うことによってなんか、シーンが盛り上がってる気はするので、それはそれでいいのかな。まあ、野球があるからサッカーがある。サッカーがあるから野球があるって感じですかね。
ぜひお兄さんもこの、わからない連絡会議で。ですね。出していただきたいので、その感覚を。
今んとこそれが分かってないんで、どういうことなの？自分自身、
なんで分かん
ないですか？自分自身だけそうなのってこと？
自分自身のリアリティがないことについて、なんか、分け知り側で喋ることができるじゃん。あ、それやっぱこういうふうなことですよね。みたいな説明する人いるじゃん。俺そういうの嫌なのよ。分かんないことは、素直に分かんないって言って、そこからちゃんと考えないと、なんか、存在しない、位置を、履いて、下駄を履いて喋り出すのって、なんか嘘くさいなと思ってて。
うん、うん、うん。
で、仕事とかではまあ、多少許すよ。まあ、それはしょうがない。なんか知ったかぶりしないと成り立たないとかはあるかもしれないけど、せめてこのコーナーだけでも、知らないことは、うん、ああ、ちょっとわかんないですね、みたいなことを言えたらいいなって思うってことね。
大丈夫、さっきのその料理が嫌いとスポーツに優しいについては、はい、ポンさんの中で処理できてんの？なんかモヤモヤが募ってない？
いや、別にできてないよ。いや、だっていいのよ。わかんないことを、なんか無理やりわかったことにしなくても俺はいいと思いますし。
なるほど。吐き出せれば OK。俺はこれわかんないって言えれば OK ってコーナー？
もうね、何でも分類するのやめてくれる？そうだった。
分離したいでしょ。
いいじゃん。
必要でしょ。必要ないよ。どういうところに行くのか必要でしょ。
次行きます。前は別にあの、怒ってるわけでもないよ。あの、
はは、
時々起こる自分の中のグルメブーム、なんで起こんだろうっていう、そういうのちょっと気になる。
グルメブーム。
あの、例えば、ちょっとラーメンが食べたくなって、ずっとラーメンばっか食べてるみたいな時期がある人って結構いるんじゃないかと思うんだけど、どうかな。
あ、でも確か僕は最近というかこの数ヶ月はずっとカレーばっかり外食で食ってますんで、そういう意味ではそうかもしれないけど、でも同じもんじゃないですけどね。全然違うカレーをいろんなところで食ってますけど。
いや、うん、まあ難しいな。そこで全然違うんですっていうのはもう、あの、俺の中でヘリクツ以降の話なので、まあそれはいい
んですけど。ポンさんの中では、あれでしょ？あの、チルドの麻婆豆腐とかを連続で食べるとかそういう話でしょ？
ひどいね。なんかあの、俺が単に、わからないこと連絡会議っていう新コーナー立ち上げてるだけなのに、オレンジさんのあの、悪みたいなのがすごい滲み出てきてるんですけど。
ポンさんのイメージとしては、そう、じゃないんだ。じゃないなら、そこの話を。
春でさ、新しい人が聞いてるかもしれないんだから、そういうふうな俺にこう、
まだ3月中だから、4月から、4月から。そういうの、3月中ないない。
新しい人、大学の人たちは新しく来るわけよ、3月ぐらいで。ね。
これから、これから、はい。4月から新、ね、新しく。
わかったようなこと言いやがって。いや、だから、別にあの、同じカレーを食べる、同じラーメンを食べるではなくて、
うん。
あの、いや、ラーメン屋さんいろいろ行ってみようとかさ、豚骨だ、醤油だ、味噌だ、別にいいんですけど、あるある、まあもちろんその、うん、味噌に特化する人もいてもいいんだけど、なんか急にそういうのが来る時ってありません、うん、っていうさ、なんでそれが来るのかなっていう、わからない。
うん、なんでだと思います、ボンさんは。
いや、わかんないんだよ。
わかんない？え、僕はもうカレーというジャンルにおいて、あらゆるタイプのカレーを食べたいと思っているので、網羅的にずーっといろんな店を模索してるっていうところですよ。
でもそれ絶対無理じゃん。すべてのカレーは食べられないじゃん。
可能な限りよ。まあ、今で言うと東京エリアだよね。東京エリアでそのカレーを食うためだけに、あの、散歩するイベントとかしたりするからね、僕。
いや。あの、だから、あの、別にこれは、あの、否定とか肯定の話ではないんですけど、なんでなのかなっていう、うん、その、あの、非常に原理的なところを、もやもや考えるっていう、そういう雑談コーナーなので。
一つの回答を考えようじゃないんだ。もやもやすればいいんだ。
別にいいじゃん。回答はいくつあったって構わないんだけど。
うん。
ね、お姉さん性格がわかりますけど。いや、だから俺もさ、例えば分析したいのかなとか思ったりもするけど、でもそこまで分析もしてないし、うん、でも確かになんか食べてりゃさ、うん、これはしょっぱいなとかさ、これはちょっとあれだなとか、うん、店の雰囲気どうだなとか、まあ勝手に思うことあるけど、でも多分それは後付けで、なんでこの収集癖的になんか大量のラーメン屋に今行こうと思うのかとか、なんか大量屋に行こうという時期が現れるのかなとか、あとなんかおにぎりブームとかも時々あるんだよね、飯で。
ポンさんで言えば何なの？今は。
いや、今はラーメンブームがずっと。あ、最近ラーメン屋さんに行くのが多いですね。
へー。ラーメンが好きなんじゃないかな。
理由が分かりきったことだっていうやつをぶん殴っていくコーナーなので、ぜひ皆さんもご協力いただきたいと思います。ということで、分からない連絡会議でした。
はいよ。
タネラジはツイキャスでライブ配信をしているほか、Spotify、Apple Podcast などで配信中です。ぜひお聞きください。皆さんからのお便りも公式サイトタネラジ .com でお待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はコルチャー中毒症のオレンジと。
いやー、ラーメンくどいっすね。もう食べらないっす。でも行っちゃう。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。